聖書朗読を平川長老にしていただきます。聖書を開きください。旧約聖書詩編34編1節から8節まで、旧約聖書936ページです。
聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編34編1節から8節。ダビデによる彼がアビメレクの前で気が違ったかのように振る舞い、彼に追われて去った時、私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。私と共に主を褒めよ。共に皆をあがめよう。私が主を求めると主は答えてくださった。私をすべての恐怖から救い出してくださった。彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。彼らの顔を恥ずかしめないでください。この悩む者が呼ばあったとき、主は聞かれた。こうして主はすべての苦しみから彼を救われた。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ、彼に身を避ける者は。以上です。
ただいまから旧約聖書詩編34編1節から8節までを通して、苦しみの中の賛美と題して、赤江牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。聖書を一章ずつ読んでいく、その聖書の箇所が今日は今読んでいただいた聖書の詩編旧約聖書34編です。一節から八節を読んでいただきましたが、全体を通して味わっていきましょう。先ほど賛美をしました賛美歌の歌詞は、まさに今日のテーマにふさわしい歌詞であったと思います。この時代の背景、詩編34編が歌われた聖書と歴史的な時代の背景が、あります。それを少しかいつまんで、初めに見ておきたいと思います。前にある地図のように地中海があって、その南側はエジプト、南北にイスラエルの国があります。で、今日はこのペリシテという国、ちょうど死海とそして地中海の間に挟まれた地中海海岸寄りの地域、そこにあったペリシテという国の中にダビデという若者が逃げていった。そういうことです。34編最初にダビデによるとあります。ダビデがこの自分の置かれた状況の中でこの信仰の歌を歌っているんですが、ダビデという人は今から千年ほど前の人ですね。あ、イエス様のお生まれになる千年前の人ですから、今から言えば三千年前です。さらにその前にイスラエルの国は祭司や預言者が神様の声を聞いて、この神様の民を導いていました。周りの国々が王様を持っているので、イスラエルの人々も自分たちも王様が欲しいということでしたが、そこでサウルという若者が王に選ばれ、預言者サムエルが任命をしたんです。で、この幼稚園サムエル、幼稚園のサムエルという名前や、この サウルを任命しているサムエルから取った名前ですけども、まあ、そんな中で、サウル王は初め調子が良かったんですね。大変謙遜で、また人々の心を集めていましたが、そのうち大変傲慢になって、自分の役目以上のことをしてしまうようになり、神様よりも自分のしたいことを一番にするようになっていきました。それで神様はサウルを退けて、次の人を王に立てるように決められたんです。それが羊飼いで少年と言われていました若者、ダビデという人です。ここで、そういう背景の中で、実は、この頃、ペリシテの国と戦いが起こりました。ペリシテの国は大変鉄器文化で武器が硬い、強いですから、青銅器文化の時代の中では周りを大変苦しめていました。中でも巨人たちがいて、大巨人、ゴリアテっていう人がいたんですね。で、この時代に時々こういう巨人がいて、3メートルを優に越すような大男が戦士としてイスラエルの兵士に一騎打ちを望むんです。誰も相手に出ていかないもんで尻込みしているので、このゴリアテという人はイスラエルの神様を大変罵ります。神様をあざけるようになります。この兵士の中にダビデのお兄さんたちがいたんで、お父さんの使いでここに行ったダビデはそれを聞いて大変怒ります。それで、武器も持たないで、刀も槍も持たないで、王様からもらった鎧兜も捨てて、石嘆き一つを持ってゴリアテに立ち向かいます。そして日頃ですね、羊を襲ってくるライオンとか、いろんな恐ろしい獣をと戦っていましたから、この石嘆きでダビデを打ち倒します。眉間にガーンと大きい石が当たって、ゴリアテはぶっ倒れます。駆け寄ったダビデがこの前にあるように、この大男が倒れ、ダビデは大きい刀で、この、ゴリアテの首を跳ねます。それを首を高くかざして、この絵はそれを描いてるんですね。そこで、ダビデは勇者としてその名が轟き渡ります。やがて、サウル王に召し抱えられていくんですけども、イスラエルの女の人たちは、乙女たちは歌を作ります。サウルは千を打ち倒し、千人を倒す力のある勇者です。ところがその後、ダビデは万を打ち倒す。王様のサウルは自分は千かと思って喜ぶんですが、ダビデは万というとですね、そこで妬むわけです。やがて自分の王の位はダビデにとって変わられるのではないかといって、ダビデにその気がないのに追い詰めていきます。日本の鎌倉幕府を開いた源頼朝は、源平の戦いで、兵士を倒した、破った弟の義経を妬みます。そして義経を追い詰めて、義経はとうとうの兄に命を奪われるわけですけども、ダビデも、こういう大手柄を立てたにもかかわらず、 サウル王に追い詰められて国の外に出ます。そしてなんとあの敵のペリシテの国に行きます。皆さんね、34編のアビメレクの前でというのは固有名詞じゃないんです。固有名詞、この時の王様はアキシュというんです。アビメレクというのは王の称号なんです。例えばね、エジプトの王様のことをファラオと呼びました。で、この時代アマレク人がいて、その王様の称号はアガグと言います。ローマの皇帝はカイザルという称号でした。同じようにペリシテの王の称号はアビメレクだったんですね。アキシという名前のアビメレクの時代だったんですね。まあそんなことで、こういう背景の旧約聖書サムエル記の第一の21章にある出来事とぴったり合います。さあエジプトにこのペリシテに逃げたその場所はね、前にあるようにこの地図ですね、パワーポイントに映像が出てますが、視界があってエルサレムの丘を逃げてきて、そしてずっとモアブまで行くんですけども、ここにアドラムというところがあります。で、まあ、こんなわけでこのアドラムに洞穴があります。このこういうところに身を潜めてダビデは難を逃れるんです。実はここへ逃げる前にペリシテ軍の中にペリシテの町に行って、密かにそこに身を隠そうとするんですが、ペリシテの人がのダビデを見つけて、これはダビデじゃないかと言うんです。わからないと思っていたのにバレたかと思って、とっさに気が狂ったふりをします。よだれを垂らしてね、タラタラタラタラ言われたらして、扉にこの食らいついてね、門の扉をこうむちゃくちゃしたりしながら狂ったふりをするん。ついにダビデは彼らの前で気が違ったかのように振る舞い、捕らえられて狂ったふりをし、門の扉に傷をつけたり、ひげによだれを垂れ流したりした。そのひげを流しながらね、チラチラとこのアキシを見るんです。この王様に見抜かれたらもう助からんと思いながら、ところが王様は、アキシはそれ以上ダビデを追求しないので、この洞穴に逃げてくることができたんです。ここにですね、ダビデを慕う、助けようとする仲間が約600人、武器を持って駆けつけてくるんです。ダビデという人はそういう仲間をたくさん持っていました。でもこういうことを背景にしながら、一節を見てみましょう。一節に、あらゆる時、そしていつもとあります。苦しい時にも、主への賛美がいつもある。いい時ばかりではない。調子の悪い時、もう苦しみや試練や逆境の中で、神様は私と一緒にいてください。だから、あらゆる時に、いつも。私たち、鳥肌が立つような恐ろしい状況に追い詰められても、そんな時でも私の口にはいつも主への賛美がある。だから苦しみの中の賛美と、この私は今日の題をつけました。二節をご覧ください。 2節から見ていきますと、私の魂は主を誇る、貧しい者はそれを聞いて喜ぶ、私と共に主を褒めよ、共に皆をあがめよ、まあ、追い詰められて大変困難な状況になっている、貧しい状況になっている、そんな中でダビデは同じような苦しみの中で戦いを共にする仲間を持っていました。4節のすべての恐怖からとあるように、本当に恐ろしい状況に陥っていたとき、もうすべてを失おうとしていたダビデでした。そんなとき私たちならどうしますか。ダビデは私が主を求めるととあります。これはダビデの信仰をなんか称えているような、ダビデが自分の信仰をなんか自慢しているように見えますが、そうではない。聖書は、私たちがイエス・キリストを信じるのは、私たちがイエス様を選んだのではなく、イエス様が私たちを選んでくださったとあります。今日も川上さんが、ご夫妻がイエス様を信じる。それは川上さんがイエス様を選んだんじゃなくて、神様が川上さんを選んでおられた。で、これはですね、私たちが救われる、罪許されるのは行いによらない。信仰によるとあります。行いではなく信仰によってのみ私たちは救われる。ところが、その信仰もまた神様はプレゼントしてくださる。ギフトとして信仰を持たせてくださる。そういう聖書の理解から見ると、4節、私が主を求めると、ということは、実は神様が、そういう求める心をダビデに与え、そしてダビデもまたそれに応えていったということだと思います。それが、ダビデを取り巻く仲間たちと共通の体験でした。ここにいる多くのクリスチャンたちは同じような経験をしています。自分がもうダメだ、行き詰まって、そしてイエス様を信じて救われた。その時、そういう経験を共にする人がまた起こされてくるわけです。私は教会に行き出す頃、大変悩んでいました。人生をこのどんなふうに生きていったらいいか、何のために生かされて生きているのかわからなくて、本当に苦しみました。そんな時、神様が私をある人を通して教会に連れて行ってくれたと思っています。牧師になって西大寺に参りまして、この街道を立てている時、ちょうど私たちがその頃所属していた教団との信仰上の問題があって、街道を工事しながらしょっちゅう呼びつけられました。そんな時、教会の役員会の皆さんは、先生負けちゃうえんで頑張ってよって言って、祈ってるからと言って支えてくださいました。やがて私たちの教会が単独時代から離れて、今の教団に加入して、まあ、私は不思議なことに教団の理事長という役名をいただいて、まあ、その時、たくさんの教会を責任者として、問題を取り扱っていく時、良きにつけ悪しきにつけ矢表に立つわけです。苦しいこともありました。それはそれからの後の大学の責任を持った時もそうでした。絶えず信仰の仲間である、同志である西大寺教会の兄弟姉妹が祈って支えてくださいました。五節。 彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。彼らの顔を恥ずかしめないでください。それまで私は私のと言っていた、私がと言っていたダビデですが、ここでダビデと共にいた彼ら、信仰の仲間のことが書いてあります。神様を信じる者の顔は輝くんです。苦しい中にあっても、その信仰によって神様にの光の中で輝くことができます。この悩む者が呼ばれたとき、主は聞かれた。こうして主はすべての苦しみから彼を救われた。さて、このような目に見える仲間と共に歩んだダビデでしたが、もう後ろ上げていただいていいですよ。ここで、実は7節に不思議な言葉があります。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。天使が、目に見えない天使が周りを囲んで、軍隊のように守ってくれている。これが、ダビデが実感していたことですね。ああ、天使なんかいるんかなとか、クリスチャンでもイエス様はわかるけど、天使はどうかなと思っている人いると思います。私は聖書は旧約の時代も主の御使いのことがしばしば言われますし、そして新約聖書の中にペテロという人は牢屋に、信仰のために牢屋に捕らえられていたときに、御使いがあの地下牢の中から手枷、足枷をほどいて、二重三重の鉄格子のドアが開いて、出ていくことができた。まあ、祈っていた人たちは驚くんですね。ペテロの御使いと呼ばれています。ペテロ付きの天使がいる。とすれば、私付きの天使もいるのかなと、皆さん思っていいと思いますよ。交通事故になりそうな時とかね、とっさの時とか、あの時はという時あるじゃないですか。それは偶然、たまたま運が良かったで、過ごしてますか。私は神様が共にいて守ってくださった、主が守ってくださったの同時に、主の御使いがこの危険から私を守ってくださった、そういう経験をね、ずっとしてきました。それをリアルにね、本当に実感を持って持つことができたら、信仰生活楽しいですね。イエス様が例え話をされて、金持ちが贅沢三昧で暮らしていた、その家の前にその金持ちの家の残飯を食べている小敷がいた。小敷の名前はラザロで、このラザロが全身おできで苦しんで犬がそれを舐めていたとありますが、実はルカの福音書16章の22節にこういう言葉があります。さてこの貧しい人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた金持ちも死んで葬られた。両方死ぬんです。金持ちも貧乏人も。公平ですね、人生は。そして御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。イエス様は天使信じてたんですよ。イエス様が信じている天使を、イエス様を信じている私たちが信じない方ってありますか。私はイエス様と同じように御使いがいると思います。そして目に見えないけど、いろんな場面場面で助けてくれてると思うんですね。 さて、このあと8節、主の素晴らしさを味わい、これを見つめよう。今日の礼拝と関係があるんです。8節の主の素晴らしさを味わいというのは、神様の恵み深さなんですが、今日この前にある聖餐式ね、イエス様のお体と流された血を表すパンとブドウの汁ですね。聖餐式の時に、実は2000年前の初代の教会はこの箇所を読んでいたんです。聖餐式の度ごとに、主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ、彼に身を避ける者は。ここでね、主に身を避ける者という人は、神様の恵みがわかるんです。お腹がいっぱい、満腹で、お腹いっぱいだったら、もういらん、もう食べられんと思うじゃないですか。いや、それどころじゃない。もう食べすぎて、逆流してくるんです。これ何と言いますか？ゲップですよ。ゲップ。月々払うゲップじゃないね。ぐっとこう来るやつ。で、それを、逆流性胃炎というような場合も、ありますけども、ぐっと抑えるんですね。満腹で出てくるものをぐっと抑える。それを、お首にも出さずという。お首にも出さないというのはね、ゲップもしないという話。本当はゲラッとこう出てきそうなのを汚い話ですかね。ぐーっと抑える。本当はあるのにないように見せかける。これがお首にも出さずということなんですよ。で、ここの、この、まさにね、自分の力で何でもやれるとか、自分は正しいとか、神様なんか頼らなくていいとか、サウル王がそうだったように、だんだんと傲慢になっていく。これ自分の力や知恵で満腹してる。そういう人は、神様にすがらない、すがれないんですね。自分のゲップを抑えるんでいっぱいだから。本当に私たちは自分の力やいろんなものを当てにしないで空っぽになって、そして神様の恵みを受けて味わいたいと思います。それがね、ダビデがもう気が狂ったようなふりをしてね、プライドも何も捨てて、もうひたすら神様に寄りすがっていったという、そういう姿に似ていると思います。11節、来なさい子たちよ、私に聞きなさい、主を恐れることを教えよ。子たちよってね、子供たちよ、お父さんが子供たちを呼ぶ心ですね、親心です。子をもって知る親の恩と言いますか、子供を持たないと親のありがたみはわからない。どっか言えば、産んでくれなきゃよかったのに、なんでこんな家に生まれたのかとかね、文句言う。でも、結婚して子供ができて、そうするとね、こんな時もこんなに子供のことを心配するのか、そうすると自分の小さい時も親はそうだったんかと思える。そうなんです。来なさい、子たちよ。神様は私たちを子供として待っていてくださるんです。そして、ただ優しいだけではなく、神様を恐れ、かしこんで、信じて従っていくという道をくださっています。それが11節から14節です。12節。命を喜びとし、幸せを見ようと、死数の多いのを愛する人は誰か、みんなそうですよ。みんな長生きして幸せになりたいと思ってるんです。でも、 どういう生き方をしたらいいかというと、13節。あなたの舌に悪口を言わせず、唇に欺きを語らせるな。悪を離れ、善を行え。平和を求め、それを追い求めよ。オレオレ詐欺なんかする人はね、年寄りを騙して老後の蓄えを取ってしまうというのはね、本当に情けない人たちですね。そんな生き方は神を信じ恐れていたらできないね。いや、平和な時代でも人のことをめったやたらに悪く言えない、行いも慎まなければならない。最後に15節から22節に主を恐れる者への約束があります。正しい人と悪い人がいて、正しい人が苦しんで悪い人が栄えるように見えるけども、むちゃくちゃな世の中に見えて神様本当にいるんかなと思うことがあっても、神様の目と耳は正しいものに優しく向けられ、悪人には顔を背けていらっしゃる。最後の最後に神様は決着をつけられる。この世で悪人が栄えたまま人生終わっても、死後神の裁きがある。イエス様のたとえの神を無視した自分だけの世界を生きていた金持ちは、火の燃える池の中で苦しんでいたんです。一方、地上で苦しんだラザロという神を信じていた人は、アブラハムの懐で安楽な時を過ごしていたんです。逆転するんです。さて、そこで、最後に、18節は、主は、心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者たちを救える。一緒にいてくださいます。もういつでもどこでも神様は共にいてください。それをダビデはたくさん経験したんです。皆さんはいかがでしょうか？すべての恵みを忘れないで数えてみましょうと賛美がある通りです。19節、正しい者の悩みは多い。そうです。神を信じたらいいことずくめで悩みなんかないとは聖書言ってないんです。むしろ正しいがゆえの、神を信じるがゆえの悩みがあるんです。でも、主は彼の骨をことごとく守り、その一つさえ砕かれることはない。最後の最後は、守ってください。そして、いよいよ、最後の、22節、21節、悪は悪者を殺し、正しい者を憎む者は罪に定められる。主はそのしもべの魂をあがない出される。主に身を避ける者は誰も罪に定めない。ここでやがて後にずっと後で現れるこの地上に来てくださるイエス・キリストのことが約束されているんです。救い出す、買い戻す、あがない出される。イエス・キリストの裂かれたお体と流された血で買い戻すんです。イエス・キリストの命で、神のこの命で、私たちの罪と滅びに行く魂が救い出されます。主に身を裂ける者は、イエス・キリストを信じる者は誰も罪に定められない。これがこの結論です。イエス様の例えがありましたね。いいえ、本当にあったことですね。エルサレム神殿ね、最悪イエス様が弟子たちにお話をしていらっしゃった。そこにドヤドヤっと人々がやってきて、いきなり女の人を真ん中へ、イエス様へ連れ出した。ほら、こいつは姦淫の現場で捕まった女です。さあ、あんたはこれをどうしますか？イスラエルの法律によれば、医師で撃ち殺していい。だ、どうするんだ？イエス様は黙ってしゃがんで字を書いていらっしゃった。 詰め寄られてイエス様は静かに立って言われました。まあ、絶対絶命ですね。許せと言ったら立法破りです。罰しなさいと言ったら日頃愛だと言っておきながら何ですかというわけです。イエス様言われた。あなた方の中で罪のない者が最初に彼女に石を投げつけなさい。よっしゃと言って投げかけた人がいるかという誰もいない。年寄りから始めてみんないなくなって誰もいなくなった。イエス様静かに女に言ったんです。誰もあなたを罰しないのか？誰もいません。私もあなたを罪に定めない。今日の箇所ですね。誰も罪に定められない。私もあなたを罪に定めない。ただ一人裁くことのできる罪のないお方がやがて十字架にかかって死んでくださるの です、ね、今日の修法のプログラムの下にローマ書8章1節2節、こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。これが聖書の約束ですね。主に身を避けるもの、そうありたいですね。お祈りいたしましょう。お優しい天のお父様、罪のない人は一人もいないと、神様の光の前で誰一人罪のないものはいない中で、私たちを光の中に置いて罪の許しの、罪に定められない平安を与えてください。そのあなたの恵みを深く受け止め味わい続けることができますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。